internet radio station, Pithecanthropus Selectus.
イーアンプロジェクトの
エーアンラジオ。
第41回目 AI ラジオ始まりました。この番組は9月の16日から9月29日の配信になります。 DJ は近畿大学の中田と
福本と
平田です。
はい、この番組は大阪で働く AI と思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人 AI と思ってもらえることを目的としている番組です。本日第41回目のゲストは株式会社春材で代表取締役をなされている西川松道さんです。よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは早速西川さんにお話を聞いていきたいと思います。まず最初になんですけれども、この株式会社春材の会社の成り立ちについてお伺いさせていただきたいです。
ですね、私大学を出てから、はい、いくつかの会社へ勤めたんですけども、その後某大手、機械メーカーが船を作るという、
はい、
その当時船というものは木船、木の船が多かったんですけども、その FRP の船を作るということで、
はい、
僕の思いの中で海で仕事をしたいというような部分がありましたんで、
はい、
第1期生として、実は途中入社いたしました、
はい、
それで、といいますか事業の中で、FRP の船の導入機からいろんな仕事をいたしました。船の設計、それと製造、販売というような全ての部門を経験したわけなんですけども、約35年間はい、船を作ってまいりました。で、多分私が売った船というのが国内で、13万隻ぐらい。
13万隻、はい、
海外、世界中に12万隻、合計で約25万隻ぐらいの船の建造を浸水に携わってまいりました。で、35年かけてやった部分なんですけども、
はい、
船というのは、非常に長く持つんで、30年で免許でも実は持つというような部分なんで、日本全国、北海道から九州まで私の作った船、がまだたくさん動いておると。で、その当時日本には100万人を超える漁業者の皆さん方がおられて、
はい、
どんどん船を作ったということなんですけども、今や20万人を切るところまで日本の漁業者の皆さん方が減ってきたと。
100万人を超えてたところから20万人。
そうです、そうです。で、まあ、その20万人の漁師さんたちの 50% が、65歳を超えられた漁師さんたちになっております。で、そんな中で日本の漁業というのがこの先どうなるんやというふうに考えたときに、やっぱり我々、海で、日本の漁業者の皆さん方にお世話になって、実は100年も飯を食ってきた会社なんですけども、
はい、
なんかお返しをせないかという、そこまで疲弊した日本の漁業を なんとかせないかんというような思いが私の中にありましてですね、実は会社には我々が業者皆さん方にご支援をしていくというような部分を事業として、立案をしたんですけども、バブル崩壊以降我々の会社そのものも非常に疲弊しておりまして、なかなかその新規の事業に対しての投資ができないというような思いがありまして、私自身がやるという始めるということで実はやったわけなんですけども、はい、今言うたようにですね、120万人のマーケットに対して、今や20万人になったと。で我々はエンジンや船や漁労機を売るということを実はしてきたんですけども、実際の話として、マーケットが非常に小さくなっております、ね、売れなくなった飯が食えなくなったというようなところがありますので、ここは漁業の活性化をしていかないと、我々の造船事業というのも成り立たないという、したがって我々何とかしていかないかというような思いのとこから実はスタートしたんですけど、
やっぱり現代なんか肉食とかも結構あって、魚が食べられる習慣っていうのは多分日本で減ってきてるなっていうのも私も感じるんですけど、
そういうのもありますよね。
その活性化するにあたって事業内容っていうのはどんな感じに
されているんですか？そうに考えたわけはないんですけども、まあ、漁業者の皆さん方と非常に付き合いが長いんで、よく電話もらってたんですよ。でその時にもう漁業をやめるんやとか、港がこここうなったとか、それこそその村がどうなったんやとかいうような非常に後ろ向きの話が実はいっぱい出てきましてですね、でそこをなんとか止めないかんという、我々が思ってた、もし見てきたその状態に戻したいというような思いがありまして、でそれぞれの生産者といいますか漁業者の皆さん方に困ってる、何が困ってるんやというような話を聞きまして、その部分を改善していきたいということで、前職は55歳で、退職いたしまして、で新しく56歳で会社立ち上げたと。
56歳 で、
でその時に、やっぱり売れないという部分が非常に大きな原因やったんですよ、これはいっぱい要因はあるんですよ。例えば荷掛かりの問題があるとかですね、流通の形態が、昔は魚屋さんが扱ってたやつがスーパーで扱うようになった、というような部分があって、スーパーは決められた魚しか実は動かせない、扱わないという、なんでやというと決まった時間に対して、その一般に売れる魚をどうしてもチョイスすると、したがってそこから外れる魚については、売れないと、いいような扱わないというような形にどんどんなってまいりまして、我々はその売れない魚の部分をどう売るんやということをやりたいということで、その事業そのものを始めたんですけども、で当初は、サラリーマンばっかり集まって魚を売るということをやったんですけども、どう言いますか、一つの港を、助けるというご支援するというこというのは極めて、簡単なんですよ。なんでというと、一つの港で取れる魚は大した量じゃないという、だって我々の力でも及ぶという、だけど我々の考えておりました部分というの 業界全体、日本全体の漁業をどうするんやという、ことを考えておりましたんで、でその時にですね、流通のあり方を変えていかないと実は動かない、変わらないというような思いがありまして、インターネット、その当時、こう、スタートしましたインターネットの中で物を売る、動かすということをずっと気にはしてたんですよ。ただなかなかそうは言うても世の中全体がインターネットに対して物を買うという、インターネットで物を買うというような時代じゃなかった。そんな中でインターネットを使って物を売っていくという、物を買うてもらうという、これの難しさというか非常に感じたんですけども、まあまあそれでもその志の部分というのをずっと引き継いで、やってまいりました。したがって今はインターネットを使った水産流通を行うということと合わせて、我々が人を介して物を動かすという、要するに魚屋の部分と連立させつなげながら魚の流通をするということをやらせていただいております
。そうなるとやっぱりインターネットを使うことになると、今までの流通とやっぱり異なってくると思うんですけれども、どういうなんかメリットというかあると思いますか？
情報量の扱いが、従来の流通に比べて数百倍、というような単位で実は動かせるという、したがって我々がやっております、流通というのはリアルタイムの川下の情報 をですね、リアルタイムで、消費地のバイヤーさんに流すことによって、消費地のバイヤーさんが直接買い付けに入れるという、これもマーケット、産地の川下の情報は日本の国内だけじゃなしに、世界どこからでもその情報というのは出せる。逆に言うたら日本の情報を世界どこにでも配信できるという部分がありますので、マーケットそのものが日本の国という限られたエリアじゃなしに、世界中に対して情報を発信することによってものが動かせるということを始めかけておりますという言い方の方が正しいと思います。
ありがとうございます。それでは9月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組オンエア曲はキーヨさんの花火です。どうぞ。
Yeah,
の告知です。アルバムグッドモーニングから花火の MV を公開しました。キーオのホームページもしくは YouTube にてキーオ花火で検索してみてください。ライブ情報です。9月18日水曜日大阪心斎橋クラブジャングル、9月22日大阪心斎橋ソープオペラクラシックス、9月26日神戸三宮ウィンターランド、9月29日大阪谷町9丁目ワンドロップです。よろしくお願いします。
はい、それでは引き続きお話を聞いていきたいと思います。次に事業戦略ということなんですけど、主にどういったシステムを捉えているんですかね。
私が事業を始めた時というのは平成14年なんですけども、
はい、
まあサラリーマンが集まって会社を始めたと。その時には今でこそその産直というのは山ほどあるんですけども、
はい、
商材が事業を始めた時に産直というのはほとんどなかったと。で、まあ人がおらんというのと、我々はインターネットで物を売るんやということを始めたんですけども、
はい、
実際インターネットの中で物が売れなかった。それと我々とアライアンスを組んで売りました、
はい、
某ガス会社がその事業から撤退されたという部分がありまして、ただ一つだけ言いますと、日本全国の漁業者の皆さん方と我々つながっておりましたんで、
はい、
物が買えるという仕組みだけはきちっと出来上がってたと。でそのガス会社さんが事業撤退された時に非常に実は困っとったんですけども、日経新聞が我々の会社のことをさらっと書いてくれたんですわ。記事にしてくれたんです。その時に、東京を中心に非常に多くの外食さんの方から、
はい、
取引したいと、産地から物を買えるという、中間流通が抜けるというような部分で、鮮度と品質の保てる魚があるんだら買いたいというような形で、たくさん本当にたくさん言うてこられました。でそこで事業の方向をシフトして、魚を納めると。じゃあ大阪におりながら 90% 以上実は東京のマーケットに対して物を出していくという、ことを始めたんです。でその時に我々は人もおらんしも、信用も実績もないという、したがって、産地から買い付けた素材を直接そのお店といいますか、お取引先にお納めするということを無理を言うてお願いをしたという、それが多分日本で一番初めの産直やという。だから全国的に日本で一番初めに産直を始めたというのは我々の会社やと思います。
日本初の。
だって、非常にそういう意味じゃ今の流通のあり方にちょっと貢献できたんかなというふうに思っております。でただそれを今度動かす時に今度はどうしたらええんやという部分を考えますと、
はい、
やっぱり今の情報量をコントロールしていかないといかんと。でその時に情報量をコントロールするためには何やと言って、やっぱり 元のインターネットにつながってしまうという IT につながってしまうという、うん、ことで、その産地の情報をリアルタイムで動かすということから平成18年にスタートいたしまして、
はい、
22年にはシステム構築が完了し、一定のお客さんに対してその情報を流すということができてまいりました。したがってあの IT の中で魚を動かすというのも多分うちが同じ携帯の事業者が今現在でもいらっしゃいませんので、うちが初めてやろうというふうに思います。でまあ魚屋のおっさんがこうやって考えて、動くやろうという形の部分が新たに、どう言いますか、採用された水産庁の流通仕組みとして機関システムの中で、動かせるようになってきたと。だから我々がシステムを作らせていただいて、動かさせていただくというようなお手伝いができるようになったという。したがってあのどう言いますか、新しい事業戦略というのは国が思ってる流通の IT 化という部分と、
はい、
マッチするんかなと。それを我々どう広げていくんやということを続けていくことによって、疲弊する日本の漁業、日本の食を守っていきたいというふうに考えております。したがって、我々は従来の魚屋の業務と、
はい、
仕事という部分から多少離れるかもわかりませんけども、積極的に情報を流すという、これは日本国日本のみならず海外に対しても情報発信していくという、逆に言うたら海外の情報も積極的に取り込んでいくということで、流通のあり方を考えていきたいというふうに、考えております。
今日本でね、TPP の問題とかもあったりとかして、流通ってすごく日本人注目のものやと思うので、すごいこの時期にこの話聞けて嬉しいです。私
面白いと思いますけどね、
はい、
今後の展開についてはどんな感じになって考えているんですか。
今国が始めてくれております、はい、水産流通仕組みをですね、
はい、
より発展させて、今言われたように、ま、TPP というのはまだ政策できちっと決まったわけじゃないで、名前を付くことは多分いかんやろうと思いますんですけど、日本の情報をリアルタイムで、また海外の情報をリアルタイムで、発信していくという、
はい、
ことの中で、事業の規模 を広げていきたいというのが私の実は思いなんです。ただ残念ながら私実はもう68になりますので、あと2年の間でどこまでできるかというのを70で引退したいというふうに思っておりますので、どこまでできるか、逆に言ったら後の人がどこをつないでくれるかという、この辺を考える必要があるんかなというふうに思っております。
でも18年、平成18年からスタートされて、
はい、
7年ぐらいでこんなにもこの産地直送がすごく広がったりとかもされてるんで、この2年でどうなっていくのかすごく楽しみなところかなと思います。
まあまあ、人との夢、それも一つの夢 やからええんで、たくさんの夢やったら多分できてないと思います。だからそれをどうするんやということの、改善といいますか、改革、仕組みの作り変え、と常に考えているということ、まあ、夢の部分をどう実現させるのかということが一つでも一歩でもこう前に出ていけば、なんか結果出るのかなというふうに思っております。
はい、第41回目のゲストは株式会社春大で代表取締役をなされている西川雅道さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。
そして次回も引き続き西川さんにお付き合いいただき、会社を経営されるまでの話や人脈の広げ方、求める人材について、そして学生へのメッセージなどを聞いていきたいと思います。次回の配信は9月30日からとなっております。それでは全番組オンエアエンディング曲でお別れしたいと思います。ちせかさんで返信ラブレターです。どうぞ。転げ合った